ウォーキング、ダイエットの勧め。その1、ダイエットを食べないという方法だけに頼っている人は要注意。ダイエットを実現するためには2つのアプローチが必要です。摂取するカロリーを減らす。消費するカロリーを増やす。シンプルですね。摂取するカロリーを減らすなら食べる量を減らすことです。食べる量が少なくなれば痩せます。一方、消費するカロリーを増やすなら運動を増やすことです。運動量を増やすことでカロリーの燃焼量も増え、痩せることができます。では、ここであなたに質問です。この2つの方法のうち、あなたはどちらの方法を選びますか？ここに人間らしさとも言える本音が出てきます。本来、人間は怠け者です。楽をしたいと思う生き物です。ダイエットをするときも楽をしたいと思い、食べる量を減らすダイエットを選択してしまいがちです。もちろん、食べ過ぎているなら食事量を制限する必要はあります。食べる量が適正でなければ、ダイエットの成功は難しい。しかし、ダイエットを食べないという方法だけに頼っている人は要注意です。食事を減らしてそれで終わりにする人がいる。量の制限も必要ですが、それだけではありません。痩せようと思うなら運動が必要です。よく動くことで筋力が上がります。筋力と体力を増やすことにつながります。これはどういうことかというと、長丁場の勉強を乗り越えたり、大きな仕事を乗り越えたりする土台を作るということです。また、筋肉量が増えれば、エネルギーの燃焼を高めるための基礎代謝量を増やすことにもつながります。すると、活力あふれる体になるだけでなく、太りにくい体にもなります。急に激しい運動をしたときは、一時的に筋肉痛というデメリットがありますが、それ以外に大きな弊害は見当たりません。食べないダイエットだけで痩せようとしないことです。必ず運動を取り入れるようにしましょう。運動するダイエットをする。ウォーキング、ダイエットの勧め。その2、様々なスポーツの中で、ウォーキングほど場所と時間を問わないものはない。ダイエットをするなら、食べる量を減らすだけでなく、必ず運動することも心がけましょう。運動することで体力がついて、活動の土台が固められるだけでなく、基礎代謝量も増えて太りにくい体になるからです。では、肝心の運動ですが、どのような運動がいいでしょうか。例えば、テニス、サッカー、野球などのスポーツを通した場合はどうでしょう。可能ではありますが、専用の場所が必要になるというのがネックです。運動をするたびにコートやグラウンドへ移動するのは少し手間を感じます。場所によっては予約が必要であったり、利用料金が必要であったりする場合もあります。また、あまりに激しい運動の場合は後でぐったり疲れ切ってしまいます。週末の時間に余裕があるときならいいですが、職場や学校に行く前にスポーツというのは現実的に考えて少し難しいと感じます。そういう点を考慮して最もお勧めするのがウォーキングです。適度な運動量としてはまさに最適です。また、場所を問わず利用料金もかからずいつでもできます。たとえあなたの家の周りでもできます。ウォーキングほどダイエットの強い味方はありません。ダイエットで運動をするなら、まずウォーキングを中心に始めましょう。ダイエットで運動をするなら、ウォーキングをする。ウォーキング、ダイエットの勧め。その3、明確な目標がある方がモチベーションは向上する。ウォーキング、ダイエットをするときには、ただ痩せようという抽象的な目標はあまりお勧めできません。どのくらい痩せるのかというラインが見えないためです。痩せるというのは抽象的です。登山をするときのイメージと同じです。山を登るとき、なぜやる気が出るのかというと、頂上というゴールがはっきりしているからです。登山には必ず頂上というゴールがあります。そのゴール地点があるからこそやる気が出ます。マラソンでもゴールがあるから走り続けることができます。受験でも合格ラインがあり、試験日というゴールがあるからやる気が出ます。ダイエットでもゴールをはっきりさせることです。今の体重から3キロ痩せるのか、5キロ痩せるのか、無理のない範囲で設定しましょう。目標は人それぞれで結構ですが、はっきりした数字を掲げた方がモチベーションが上がります。あなたのウォーキング、ダイエットのゴールはどこですか？ウォーキングに具体的な目標を掲げる。ウォーキング、ダイエットの勧め。その4、だらだらした散歩と有酸素運動としてのウォーキングは似て非なるもの。ダイエットのために歩くのはいいですが、ただ歩けばいいわけではありません。多くの人が勘違いするところです。問題は歩き方です。だらだらした歩き方になっていませんか？歩き方といっても大きく分けると2種類あります。1、のんびりした散歩。2、有酸素運動としてのウォーキング。どちらも歩くことには変わりありません。しかし、この2つは似て非なるものです。2個なしで歩いている姿は変わりありませんが、体に与える影響は異なります。のんびりした散歩の場合は歩いてはいますが、有酸素運動としての効果は大変小さい。だらだらした歩き方の場合、エネルギーの燃焼が小さく、酸素を大きく吸い込むことがありません。気分転換やリラックスする分にはいいでしょう。しかし、ダイエットという明確な目的があるなら、ただ歩けばいいわけではありません。いつもより少し大げさに体を動かしながら、有酸素運動を意識した歩き方をする必要があります。腕は90度に曲げ、少し速いペースで歩き続けることが必要です。あなたの歩き方はどちらですか？ダイエットに歩くのがいいと思って、のんびり散歩するだけではよくありません。意図して小幅を広げ、早めのペースで歩くようにしましょう。有酸素運動を意識するなら、だらだら歩くのはやめる。ウォーキング、ダイエットの勧め。その後、有酸素運動がダイエットに効果がある理由。体を動かす運動はどれも同じと思っていませんか？同じではありません。大きく分けて2種類の運動があります。無酸素運動と有酸素運動です。代表的な無酸素運動といえば短距離走や筋トレなどです。無酸素運動という言葉から誤解されがちですが、息を止めてする運動という意味ではありません。エネルギーを作り出す際、酸素を必要としない運動のことです。私たちは普段呼吸で酸素を取り込みながらエネルギーを作り出しています。しかし、無酸素運動は短時間で急激な運動をするため、息をしっかり吸って酸素を取り込む時間がありません。そこでどうするのかというと、酸素を必要としない方法でエネルギーを取り出しています。そのエネルギー源とは血中に含まれる炭水化物です。血中に含まれる炭水化物をもとにエネルギーを素早く取り出すため、急な運動が可能です。しかし、急な運動によって痛みやだるさを伴う乳酸という成分が血中に含まれるようになります。この乳酸があるため、痛みやだるさが伴い運動を長時間続けたくても続けられなくなります。短時間で強い力は発揮しやすいが、長時間続けるのが難しく疲れやすい特徴があります。一方、有酸素運動とはどんなものでしょうか？無酸素運動とは逆にエネルギーを作り出す際、酸素を必要とする運動という意味です。では、この有酸素運動のメカニズムをご説明しましょう。普段私たちは食事から摂取した糖分と酸っぱい気に含まれる酸素をもとにエネルギーを作り出しています。糖分と酸素が結合するとエネルギーが生まれます。そういう意味では、普段から私たちは有酸素運動をしているといえばしています。わかりやすく言えば、いつもより酸素をたっぷり吸って、いつもよりエネルギー消費のペースを上げようというイメージです。代表的な有酸素運動は、ウォーキング、水泳、サイクリング、エアロビクスなどです。この有酸素運動を続けることである変化が生まれます。長時間続けていると血中の糖分が不足し始めます。普段ならお腹がすくこのタイミングで食事の時間になりますが、有酸素運動はそうもいきません。そこで代わりのエネルギー源として脂肪組織を分解し活用し始めます。脂肪 1g は 9kcal もあります。しかも有酸素運動は無酸素の場合とは違い、乳酸が作られにくいという特徴もあります。そのため疲れやだるさを感じにくく長時間続けることが可能です。疲れにくくて脂肪を燃焼しやすい。このことでダイエットにも効果があると言われるのです。ダイエットのために有酸素運動をする。ウォーキング、ダイエットの勧め。その6、食後に軽い散歩をするだけで太りにくくなる。食事をしたら眠くなった。お腹いっぱいに食事をした後、体がだるくなったり眠くなったりしたことはありませんか？食べたものの消化のために血液内や腸に送られるため頭がぼっとしてしまいます。食後はのんびりしたいところです。しかし運動した後にのんびりしてしまうと太りやすくなります。使われない糖分は脂肪として蓄積されるからです。ダイエットを意識するなら食後こそ軽い運動です。 もちろん食後の運動とはいえ、激しい運動は控えた方がいいでしょう。食後の血液は胃や腸に流れているため、食べたのに激しい運動をするとお腹が痛くなります。適度な運動ならやはり散歩くらいが適当でしょう。食後に気分転換がてら軽い散歩をする。これだけで食後の散歩が太りにくい習慣になるのです。食後に軽い散歩をする。ウォーキングダイエットの勧め。その7。運動すればすぐ脂肪が燃焼されるわけではない。ダイエットのために毎日10分の散歩を続けよう。さて、これを聞いてあなたはどんな印象を受けましたか？一見すれば問題ないように思え、ダイエットにも効果があるように思えます。結論から言えば、10分くらいの散歩ではダイエットに大きな効果はありません。全く効果がないわけではありませんが、小さいと言っていいでしょう。なぜでしょうか？運動してすぐ脂肪されるわけではないからです。少し専門的な話になりますが、メカニズムについてご説明します。ウォーキングは有酸素運動の一つです。有酸素運動とは、たっぷり酸素を吸い込んでエネルギー燃焼を促す運動のことです。ウォーキングをしながら酸素をたっぷり吸い込むことでエネルギー消費の効率を促します。さて、このエネルギーですが、最初は血中に含まれている糖分からエネルギーを取り出そうとします。血液中にある糖分の方がエネルギーとして取り出しやすいためです。しばらくの間はこの血中の糖分で運動をし続けることができます。しかし30分ほどを過ぎたくらいから変化が起きてきます。血中の糖分がだんだん不足してきます。すると体は代わりのエネルギー源として脂肪を分解してエネルギーへと変換しようとします。脂肪 1g は9キロカロリーもあります。その時ようやく脂肪燃焼が始まります。ウォーキングがダイエットにつながるのはこの時からです。歩いてすぐ痩せるわけではない。しかもただ歩けばいいわけでもありません。早歩きで少し汗ばむくらいが目安です。10分ほどのウォーキングによるダイエット効果は小さいです。ダイエット効果が現れるのは有酸素運動を始めてから30分以上です。ダイエットを目的として歩くならちょっと汗ばむくらいの速度で30分以上は歩きたいところです。ダイエットを意識したウォーキングは最低30分は続ける。ウォーキングダイエットの勧め。その8。有酸素運動を意識するなら時速4キロのペースを目安に歩きたい。有酸素運動であるウォーキングをするなら早歩きのペースを維持する必要があります。しかしこの早歩きというのが厄介です。わかりやすいようでわかりにくい。人によって早歩きのペースがかなり異なるでしょう。例えば身長の低い人と高い人とでは早歩きのペースにそれなりに違いが出てくるはずです。しかしそういう点を考慮してあえて一言で言い表すなら時速4キロが目安です。いかがでしょうか。具体的な数字がわかるだけでこのペースで歩けばいいのかとかなりわかりやすくなったのではないでしょうか。時速4キロというのは少し早歩きといった程度です。毎日時間をかけてウォーキングの習慣を続けるなら早すぎないペースを維持するのがいいでしょう。当然のことながら時速4キロというのはあくまで基本であって身長によっても若干異なります。有酸素運動としての目安は時速3キロ以上5キロ未満です。少し幅がありますが身長に応じて若干変更すればいいでしょう。時速3キロより遅く歩いてしまうと単なる散歩と変わらなくなります。逆に時速5キロを超えたハイペースで歩くとなると無酸素運動へ傾いてしまいます。時速4キロというペースを頭に入れておくと大きなハズレはありません。このくらいのペースになるとただ歩くとはいえ汗ばむことができるようになります。汗ばむこと早歩きで体を動かしているなら有酸素運動としてのウォーキングができていると言っていいでしょう。時速4キロを目安に歩く。ウォーキングダイエットの勧め。その9。水分呼吸はウォーキング前にするのがポイント。早足で両手両足を動かすウォーキングは単に歩くとはいえしっかり汗をかきます。汗をかいているということはいい運動ができている何よりの証拠です。そこで欠かせないのは水分呼吸です。当然のことながら水分はソフトドリンクではなくミネラルウォーターやスポーツドリンクです。この水分呼吸ですが多くの場合喉が渇いてから水を飲んでいるのではないでしょうか。つまりウォーキングの後に水分呼吸をする場合が多いはずです。しかし体を動かす効果をさらに高めたければウォーキングの前に水分呼吸をすることが重要です。汗をかく前に水分を補給することで脱水症状の対策になります。歩いている途中で喉が渇いているのはすでに水分が足りませんという体からの警告です。喉が渇いてから水を取るのではありません。喉が渇く前に水を取るのがポイントです。汗をかく運動をするからこそ事前の水分呼吸は重要です。歩く前にしっかり水分を補給しておけば歩いているうちに水分が体全体に行き渡りやすくなります。ウォーキングで体全身の筋肉が収縮を繰り返すことで体の末端まで新しく新鮮な水が行き渡りやすくなります。水分を補給した時の効果がより顕著に現れやすい。運動が終わった後ももちろん水分呼吸です。水分呼吸はウォーキング前と後の2回です。この習慣によってよりみずみずしい体へと変えるのです。ウォーキング前にコップ1杯のミネラルウォーターを飲む。ウォーキングダイエットの勧め。その10。たくさん汗をかく人はミネラル不足に陥りやすい。汗を舐めたことがありますか？汗はしょっぱいことをご存知でしょう。大量の塩分が含まれているためです。なぜ塩分が含まれているのかというと効率的に体温を低下させるためです。真水より塩分が含まれている塩水の方が蒸発した時により多くの熱を奪います。汗をかくのは体温が高い時ですが塩分が含まれることでこてった体を急速に冷ます効果があります。人間の体は実によくできています。しかしここで見落としやすい点があります。実は汗に含まれているのは塩分だけではありません。体の機能調整に欠かせないミネラル分も数多く含まれています。カルシウム、マグネシウム、カリウムなどです。汗に少量しか含まれないため少々汗を流す分には問題ありません。しかし毎日大量の汗を流すような日が続くとなるとミネラル不足によって体の機能調整に異変をきたす可能性があります。汗をかけばミネラル補給が必要です。そこで登場するのがミネラルウォーターです。運動する人には特に重要になるでしょう。ウォーキングで汗を流し、喉が渇けば単なる水よりミネラルウォーターを飲みましょう。失ったミネラル分が補われ、健康的に汗を流せます。水分呼吸は単なる水よりミネラルウォーターを飲む。ウォーキングダイエットの勧め。その11。汗をかくことで毒も体内へ排出される。汗には塩分が含まれていることは有名です。塩分が含まれるとより多くの熱を奪って蒸発しやすいため体温の低下を促しやすいです。こてった体を少しでも早く冷まし、生命の危機を避けようとする体のシステムです。しかし人間の体はよくできたものです。この汗をかくタイミングで体内の不要になった成分も一緒に排出しようとします。アンモニア、尿素、乳酸など体内でいらなくなった物質です。本来私たちはおしっこや便によって不要なものを体外へ排出しますが、汗によっても排出します。温泉のサウナでたっぷり汗をかいた後、すがすがしい気持ちになったことはありませんか？なぜかというと、体外の毒物が外へ排出されたためです。同様にウォーキングで汗をかくと、運動したにもかかわらず、体が軽くなる実感が得られるはずです。汗をかくことで体外の毒が排出されて、体が浄化されます。たくさん汗をかけばかくほど、体はきれいになるのです。たくさん汗をかいて毒を吐き出す。ウォーキングダイエットの勧め。その12。コーヒーを飲んだ30分後にウォーキングすればダイエット効果は倍増する。ウォーキングをするなら、ぜひともコーヒーを味方につけましょう。コーヒーには脂肪燃焼効果があります。厳密に言えばコーヒーに含まれるカフェインが脂肪を分解する働きがあります。特に重要なのはコーヒーを飲むタイミングです。そのタイミングとは運動30分前にコーヒーを飲むことです。コーヒーを飲んで30分ほど経つとカフェインが血液に含まれるようになります。そうすることで運動した際のカロリー燃焼量を増やすことができ、ダイエット効果をより高めることができます。コーヒーがどうしても苦手な人は仕方ないですが、大好きという人なら使わない手はありません。ただし一つ注意ポイントがあります。コーヒーに砂糖やミルクを入れないという点です。砂糖が含まれると余分なカロリー摂取になるばかりか、カフェインによる脂肪燃焼効果を下げてしまうためです。飲むコーヒーは必ずブラックとして飲むようにしましょう。 ウォーキング30分前にブラックでコーヒーを飲む。ウォーキングダイエットのすすめ。その13。少し厚着をした方が汗はたくさん出て痩せやすい。ダイエットのためには積極的に汗をかくことが大切です。わざと汗をかきやすくする格好をすればいい。早歩きでウォーキングをして10分くらいすると自然と汗がにじみ始めるでしょう。30分も歩けば汗が滴り落ちるくらいになるはずです。さて、汗をかくのは単に体を冷やすだけの効果だけではありません。体内の毒素を排出する働きもあります。汗をかくと体が軽くなった気がするのは体内の毒素が抜けて出ていったからです。たっぷり汗をかくことでどんどん体は正常化されます。ではどうすればたくさん汗をかくことができるのでしょうか。簡単です。少し厚着になればいい。厚着になると保温効果が高く体が温められやすくなります。早く汗をかき始め、よりたくさんの汗をかけます。このことでよりたくさんの毒素を体内に排出できますし、カロリーの燃焼効率も高くなります。ポイントは少しの厚着です。暑い格好になると運動して疲れやすくなるので少し厚着という程度がいいでしょう。またいくら汗をかける格好とはいえ、真夏の炎天下での厚着は避けた方が無難です。体調が許せる範囲を守りながらほんの少しの厚着でウォーキングをするのがおすすめです。最後にたっぷり汗をかいた後は水分の補給を忘れずにミネラルウォーターを飲みましょう。少し厚着でウォーキングをする。ウォーキングダイエットのすすめ。その14。足腰を強くするというのは人生に対して強くなるということ。改めて考えてみると人生のあらゆる場面で足腰が必要とされます。通勤通学の時、仕事をする時、デートの時、買い物の時、友人と遊びに出かける時、旅行の時など数多くあります。たとえ椅子に座っている時でさえ腰の強さが必要とされます。睡眠中などの一部の状況を除き、足腰が必要とされない場面はほとんどありません。二足歩行をする人間だからこそ足腰はまさに生活全体を支える土台。いえ、人生全体における土台と言っても言い過ぎではないでしょう。足腰部分は人の基盤です。逆に言えば足腰さえ強くなればこれまでの生活全体が改善されると言えます。しっかり歩ける足腰があればどれほどの恩恵が受けられることでしょうか。通勤通学の足取りが軽くなり、仕事がより活発になり、好きな人と様々なところへデートに出かける体力ができます。買い物の時、たくさん買い物をしても持ち運べるようになります。友人と遊びに出かける時も遠くへ歩けます。旅行の時も様々なところを短時間で見て回れることができるでしょう。すべてが今までよりうまくいき始めるはずです。足腰を強くすることは人生に対して強くなることなのです。足腰をしっかり鍛える。ウォーキングダイエットのすすめ。その15。ウォーキングほど運動量の調整がしやすい有酸素運動はない。ウォーキングのいいところは運動量の調整が簡単である点です。自分のレベルに応じて段階的に調整ができます。慣れていない人なら最初は1000歩くらいを目安に始めるといいでしょう。1000歩くらいならどんなに運動不足の人でも取り掛かることができるレベルです。慣れてくれば3000歩、5000歩、1万歩です。ではこの運動量の調整の目安があります。少し疲れたなという基準です。あくまで無理をしないレベルが大切です。その方が習慣として長続きします。体が少し疲れを感じ始めるくらいを目安にして段階的に歩く量を増やしていくのがおすすめです。もし1万歩で足りなくなればさらに2万歩や3万歩を目指してもいいでしょう。慣れると確実に歩ける歩数が増えます。歩ける歩数が増えれば消費カロリーも増えるのです。少し疲れたなを目安に歩く量を調整する。ウォーキングダイエットのすすめ。その16。記録をつけ始めるとその時点でダイエットの半分は成功している。ダイエットの成功のために必ず記録をつけましょう。本当は余裕があれば記録をつけてくださいと言いたいところですが、必ず記録をつけましょう。なんとなく適当にダイエットを始めると挫折します。そもそも人間は怠け者であり楽をしたがる生き物です。その人間が毎日運動をしたり食事を制限したりなど厳しいことに立ち向かうためには工夫が必要です。工夫といっても何のことはない、記録をつけるだけでいい。たったこれだけですが強力なモチベーション維持につながります。人間は結果が目に見えると踏ん張りができるようになります。ウォーキングとは素直なスポーツです。すればするほど足腰が鍛えられ体力がつきます。すると次第に歩ける歩数が増えます。この歩ける歩数が次第に増えるというのがポイントです。記録を毎日つけていると歩数がだんだん増えていくのが目に見えてわかるようになります。自分の努力の結果が見えないと習慣というのはなかなか続きませんが、向上しているのが目に見えてわかると素直に嬉しい。テストの点数が上がるような嬉しさがあります。すると誰から励まされるわけでもなく、自然ともっと歩きたい、もっと頑張ろうという衝動に駆られるようになります。その結果、いつしか最初は考えられなかった距離が歩けるようになります。これが一人でダイエットを成功させるコツです。記録をつけるというのはシンプルではありますが強力なダイエット成功の工夫です。記録のつけ方はどこでも何でもいいですが、できれば冷蔵庫に A4 の紙を1枚貼っておくといいでしょう。毎日目につく場所というのがポイントです。記録をつけ始めるとその時点でダイエットの半分は成功しているのです。歩いた歩数は必ず記録につける。ウォーキングダイエットのすすめ。その17。腕を90度に曲げながら歩くと上半身を鍛えながら歩くことができる。これまでの散歩といえば両手をぐらりと下に下げた状態で歩くものでした。普通に私たちが歩く自然な歩行スタイルです。しかしダイエットを意識したウォーキングの場合、この腕にも少し工夫が必要です。歩くときぐらりと下に下げるのでは単なる気晴らしの散歩と変わりありません。あくまで有酸素運動を意識したウォーキングを心がけるなら腕を90度に曲げて歩きましょう。イメージとしては競歩です。ジョギングで走るとき自然と腕を90度に曲げることでしょう。それはウォーキングのときにも取り入れます。なぜ腕を曲げるといいのか。それはカロリーが消費されやすく二の腕の筋肉も鍛えられるからです。腕を90度に曲げその状態を維持し続けるのは腕周りの筋肉を使います。短時間なら代謝エネルギーは使いませんが、30分間維持し続ける場合はどうでしょう。腕も疲れますしエネルギーも消費します。結果として二の腕の筋肉が鍛えられシェイプアップされます。二の腕の筋肉が鍛えられてすっきり細くなれば体つき全体もすっきりした印象になります。腕を90度に曲げた状態で上半身も鍛える。ウォーキングダイエットのすすめ。その18。昨日と比べて1キロ痩せたと喜ぶのは大きな思い違い。お風呂でしっかり汗をかいて体重計に乗った時のことです。やった、昨日より1キロ痩せているぞ。体重計に乗るや今や大喜び。たくさん運動をしてお風呂でもしっかり汗をかいたので、その結果多くの脂肪を燃焼して痩せられたのだろうと思います。しかし夢を壊すようで申し訳ないですが、おそらくこれは誤りです。確かに体重が1キロ軽くなっているのは事実ですが、脂肪を1キロ燃焼したとは考えない方がいいでしょう。生物学の観点からそれほど早く脂肪が1キロ燃焼されるはずがありません。脂肪1グラムというのはおよそ9キロカロリーです。つまり脂肪1キロカロリーに換算するとおよそ9000キロカロリーです。私たちが1日に摂取するカロリー量は2000キロカロリー前後が一般的ですから、いかに大きいかお分かりでしょう。ということは脂肪1キロ減らして痩せるためには9000キロカロリーを消費しなければいけないことになります。たった1日で9000キロカロリーを消費するのはほぼ不可能とも言えるレベルです。1週間かけても難しいくらいです。ではなぜ体重計に乗った時昨日と比べて1キロ痩せたのでしょうか。お風呂でたっぷりかいた汗に加え、トイレで尿や便などの排泄物が体内へ排出されたため体重が減ったことが考えられます。お風呂場でたっぷり汗をかいたりトイレで尿をしたりすればすぐ体重は減ってしまいます。痩せたと思って喜びたいところですが、厳密に痩せたとは違うのです。脂肪を1キロ分減らしたければおよそ9000キロカロリーの消費を目標にする。ウォーキングダイエットのすすめ。その19。消費カロリーは歩いた距離は目安にならない。歩く速さと歩いた時間をもとに考えること。肝心の運動量と消費カロリーはどのような関係でしょうか。 性別、年齢、体重にもよりますから、一概に言うのが難しいところです。歩くペースによってもかなり消費カロリーも変わります。歩いた距離を目安に考えてしまいがちですが、これには注意が必要です。たとえ長距離を歩いたとしても、だらだらした歩き方ではカロリーをあまり消費できないからです。カロリーを計算するなら、歩く速さと歩いた時間をもとに考えるのが基本です。そこで一般的な目安は次の通りになります。時速3キロのウォーキング30分イコール100キロカロリー。正確な消費カロリーとはいきませんが、大まかな概算なら十分通じるはずです。もし60分間続けるなら200キロカロリー消費されることになります。もちろん時速4キロにペースをアップさせるならもう少し消費カロリーが上がります。これを目安に自分の消費したカロリーを計算してみましょう。時速3キロのウォーキング30分で100キロカロリーを目安に消費カロリーを測ってみる。ウォーキングダイエットのすすめ。その20。本当に大変なのはウォーキングよりウォーキングが終わった後。運動すれば腹が減ります。しっかり体を動かしますから血糖値が下がり次第に空腹を感じるのは自然です。腹が減ったからしっかり食べるぞ。せっかく運動しても消費したカロリー分だけ食べてしまうと意味がありません。むしろより空腹だからこそ食べ過ぎてしまうこともあるでしょう。ダイエットのために運動して食べ過ぎたので余計に太っては本末転倒です。ウォーキング、ダイエットの本当の勝負はウォーキングしている時ではなくウォーキングが終わった後と言えます。せっかくダイエットのために運動しましたから運動後の食事はできるだけ控えたい。もちろん完全に食べないのではなく食べ過ぎないという注意が必要です。では食べたい欲求をどうすれば抑えることができるのでしょうか。1、運動する30分前に食事を済ませておく。あらかじめ運動をする前に食事を済ませておくといいでしょう。食後30分ほど経過すれば糖が血中に含まれるので運動している時の炭水化物の燃焼効率が良くなります。運動後の空腹感も比較的小さくなります。2、果物を食べる。食べるならご飯やパンなどではなく果物がいいでしょう。バナナ、リンゴ、オレンジなど食べ過ぎない程度に口にします。果糖は砂糖とは違い、代謝が良いので脂肪になりにくいのが特徴です。固形物ですから空腹も紛れることでしょう。3、高タンパク低カロリーのものを食べる。果物の他におすすめなのは高タンパク低カロリーの食べ物です。代表としては大豆類、肉類です。特に豆腐は効果的です。量があるので満腹感が安くカロリーも低めです。豆腐は大きいように思いますが 90% は水です。残りはタンパク質や脂質であるためサイズは大きくても低カロリーなのです。運動後の食事に注意を払う。ウォーキングダイエットのすすめ。その21。ウォーキングシューズは自腹で買う方が効果的。物事には格好から入る方がうまくいく場合があります。例えばウォーキングシューズです。靴なんてどれも同じだろうと思いますが一概にそうとも言えません。一度履いてみると違いがよくわかります。靴は靴でも違う。軽くて通気性がよく歩きやすく設計されています。シューズの軽さがダイエットにどう関係があるのかと思いますがこれが終わりです。シューズが軽ければ長時間歩き続けることができるようになります。つまり長時間歩き続けることができるならそれだけ消費カロリーも多くなるということです。また通気性も重要です。長時間歩くとなると足も大量の汗をかきます。足が湿ってくると気持ちが悪くなりますが通気性がいいと歩きやすい状態を維持しやすくなります。さらに歩きやすくなるようつま先やかかとなどに工夫が施されているものが多い。靴を履いているだけですが誰かに励まされているような感じがします。さすが歩きやすくするために徹底した設計が施されています。専門家が作っただけのことはあり頷けます。靴屋に行けば様々なウォーキングシューズがありますから自分の好みに合ったものを選ぶといいでしょう。よし、そうと分かれば早速シューズを買いに行くぞ。さてそこで一つ注意ポイントがあります。本気でウォーキングを考えているなら自腹で買うのが得策です。自腹でシューズを買うとお金を払ったのだから元を取らなければという切迫した気持ちが湧いてきます。お金を払った痛みを感じた分シューズを履く意気込みが強くなりウォーキングダイエットが成功しやすくなるのです。自腹を切ってウォーキングシューズを買う。ウォーキングダイエットのすすめ。その22。歩く気分が乗らない時はハイテンポの音楽を聴けばいい。ウォーキングダイエットでは大股で早歩きが基本です。個人差は多少ありますが概ね目安としては時速4キロ。時速4キロといえば大股で1秒に2個くらいのペースです。早く歩くことでカロリー消費され脂肪が燃焼されやすくなります。しかし早く歩くのがいいと分かっていてもなかなか気分が乗らない時もあります。頭では歩かなければと思っても体がだだをこねて言うことを聞いてくれない時があります。例えば朝寝起き直後のウォーキングです。眠い目をこすりながらの場合朝一から早歩きでウォーキングは難しい時があります。そこでいい方法があります。ハイテンポの音楽を聴きながら歩けばいい。目安になるテンポとしては 130bpm、 つまり1分間に130回テンポを打つくらいのハイテンポの音楽です。自分の気に入っている音楽の中からダイエットウォーキング用にハイテンポの音楽をあらかじめ用意しておくといいでしょう。歩きながらイヤホンをつけて音楽を聴けば自然と気分が乗ってきて早歩きができるようになります。気分が乗らない時はハイテンポの音楽を聴きながら歩く。ウォーキングダイエットのすすめ。その23。音楽がなくても自分の足音を聴けばいつでもリズムに乗れる。運動を続けることはリズムに乗ることです。リズムに乗りやすくなると気分も乗りやすくなります。音楽にもノリのいい曲というのがあります。ノリがいいから気分も乗りやすいです。人は勢いが出るとうっとりした気分に浸れます。そういう時不思議と疲れは感じません。ノリのいい音楽を聴いていると激しく体を動かしていながらも全然疲れを感じないという不思議な感覚になります。音楽に合わせてダンスを踊っているかのように夢見心地の気分に浸ることができる。歩く時もリズムは重要です。音楽を聴きながらならリズムに乗りやすくなりますが、リズムに乗るのは必ずしも音楽ばかりではありません。無音の場合どうすれば楽しくリズムに乗るのか。あれではありませんか。自分の足音です。歩く時必ず足音があります。普段は小さい音で気にしていないかもしれませんが、歩いている時にはわずかに音があるはず。その音を聞いてリズムに乗ってください。タンタンタンというリズムが一定になるよう自分で調整しながら歩きます。この自分の足音を聞いてリズムに乗り一定に保つよう歩けばいい。自分で自分の足音を聞けば音楽がなくてもいつでもどこでもリズムに乗ることができるのです。自分の足音を聞いてリズムに乗る。ウォーキングダイエットのすすめ。その24。夜にウォーキングをするときのベストな流れ。女性なら紫外線を気にする人も多いことでしょう。適度な紫外線なら骨の強化につながり健康にもいいですが、強い紫外線を浴び続けるのは勧められることではありません。シミやシワの原因になりますし、皮膚がんを誘発させる可能性もあります。紫外線を避けるならやはり夜が一番です。夜なら朝が苦手な低血圧の人に向いていますし、人も少なくて歩きやすいはずです。夜にウォーキングをするならおすすめの手順があります。夕食、ウォーキング、お風呂、半身浴、ストレッチ、就寝。まず夕食を食べた後に運動をします。食べた後に運動をすることでカロリーを効率よく消費させやすく脂肪に蓄積されにくくなります。ウォーキングではたっぷり汗をかきますから次にお風呂に入ります。できれば半身浴がおすすめです。時間をかけて入ればお風呂でもたっぷり汗をかきます。半身浴の間は読書をするなどしていればいいでしょう。1時間の半身浴でたっぷり汗をかけばおよそ150から200キロカロリーは消費されるはずです。お風呂から出た後は軽いストレッチです。お風呂の後は体が柔らかくなっているのでストレッチには最適の時間です。ストレッチによってリラックスができ次第に副交感神経が優位になって自然な眠気が襲ってくることでしょう。就寝です。こうして1日を気持ちよく締めくくることができるのです。夜のウォーキングは夕食、ウォーキング、お風呂、半身浴、ストレッチ、就寝の流れで進める。ウォーキングダイエットのすすめ。その25。音楽のリズムと足のリズムを合わせれば相乗効果が得られる。 音楽を聴いているとき、音楽のリズムに乗って歩きます。すると、一定のスピードを保ちやすく、疲れが感じられにくくなります。一方、音楽を聴いていない無音環境の場合、自分の足音を聞いてリズムに乗ります。歩くと足音がします。自分の足音に耳を傾けながら、リズムを心がけることで調子に乗れます。さて、さらに効果的な方法があります。この二つを組み合わせる方法です。ウォーキング、ダイエットでは時速4キロが目安です。これは大股で1秒に2個程度のスピードです。このリズムに近いハイテンポの音楽を聴きながら、さらに自分の足の動きも音楽に合わせます。イヤホンの耳にして音楽を聴いていても、自分の足が地面に着地した瞬間には、体で音を感じられるはずです。音楽で、タンタンタンとリズムがあれば、そのリズムに合わせるように自分の足の動きも、タンタンタンと合わせます。これは、やってみるとわかりますが、気分が乗ります。クラブで踊っているかのような気分になります。音楽に自分の体の動きがあるので、相乗効果が得られるのです。音楽と足音のテンポを合わせて歩く。ウォーキング、ダイエットのすすめ。その26。どんなに忙しい人であろうと、きちんと探せば歩けるチャンスは必ずあるはず。歩く時間を作るほど暇がない。ウォーキングの時間がなかなか作れないと感じる人は多いことでしょう。毎日、勉学に勤しむ学生や仕事に追われる社会人などです。確かに、こうした人の場合、改めてウォーキングという時間を作るのは厳しいかもしれません。しかし、です。そもそもウォーキングという時間を改めて作らなくてもいい。日常生活の中で自然と歩けるチャンスを見つければいい。今一度、日常生活の中を振り返ってみましょう。探せばきっとあるはずです。例えば、会社や学校に向かう道の途中はどうでしょうか。忙しいと一番近い道を歩いてしまいますが、そこです。交差点であえて横断歩道を使わず歩道橋を使ってみましょう。横断歩道の方が距離としては短いですが、歩くチャンスと考えます。歩道橋を使えば階段の上り下りするチャンスがあるので、足腰を鍛えるいい機会になるはずです。わざと遠回りをしてみるのもいいでしょう。いつもより5分早く家を出れば、遠回りをする余裕も生まれるはずです。一番近い道で通勤通学をするのではなく、わざと遊び心も兼ねれば楽しい遠回りになるに違いありません。電車を待っている時間もチャンスです。じっと電車が来るのを待っているだけではもったいない。そういう時、電車を待ちながら駅のホームを行ったり来たりすればいい運動になります。バスを待っている時もバス停から離れすぎない距離で辺り周辺を歩くのもいいアイデアです。トイレに行く時もわざと上か下の階のトイレを使います。探せばこんなにあります。まだまだ探せばあるはずです。日常生活の中で自然と歩けるチャンスを見つければいいのです。日常生活に点在する歩けるチャンスを見つける。ウォーキング、ダイエットのすすめ。その27。痩せることはあえて忘れる。楽しみ、喜びから考えるとダイエットはうまくいく。ウォーキング、ダイエットではある程度の努力は必要です。ダイエットなら何でもそうです。意志を強く持ち続け、ウォーキングの時間を作り、怠けようとする肉体に鞭を打って歩くためには多少は踏ん張りが必要です。しかし、ここで思うことがあります。頑張ろうというのは言い換えれば頑張らないとできないとも言えます。気力が続いて頑張り続けられる間はいいですが、気力が途絶えると頑張れなくなります。ウォーキング、ダイエットも頑張ろうと思っているうちはいいですが、いつか疲れてやめてしまう可能性があります。頑張ろうと思うからいけない。痩せることで頭いっぱいになっているかもしれませんが、今は忘れましょう。では、どうするか。楽しもうと思います。歩いて気持ちよくなりたいな。今日はどんなオーディオブックを聞きながら歩こうかな。ラジオでも英会話を聞きながら勉強できる。そう思うと自然と歩きたくなります。努力、根性から先に考えるのではなく、楽しみ、喜びから先に考えます。すると、頑張ろうとしなくても、勝手に体が動き始めるようになります。歩くぞと頑張らなくても、気づくと歩いている自分がいます。楽しんだり、喜んだりするのがダイエットに成功するコツです。体重が減るのはその結果です。ウォーキングの習慣を毎日続けることで、いつの間にか体重が減っているのです。痩せることより楽しみ、喜びを先に考える。ウォーキング、ダイエットのすすめ。その28。ウォーキングをして書く汗はその人を芯から輝かせる。ウォーキングをしていると、自分と同じようにウォーキングをしている人とよくすれ違います。ある日行くと気づいたことがあります。そういう人には何かオーラのようなものが出ています。例えて言うなら太陽のような輝きです。その人が光っているように見え、体全身からみなぎるエネルギーが見える気がします。なんだろうと思っているうちにカッと輝きの正体に気づきました。汗です。ウォーキングでしっかり体を動かしていると体中から汗が吹き出ます。体はもちろんですが顔の下にも汗をかきます。すると汗が太陽の光で反射するようになります。ただでさえ早朝の散歩は清々しいですが、太陽が昇り始める光が汗に反射するとたまらなく美しく見える。ちょうどいい具合に輝いているように見えます。それが輝きの正体でした。単なる汗による光の反射ではありますが、オーラのような不思議な光景です。その人の内面から湧き出る痩せよう健康になるぞと前向きな意識が汗による光の反射で垣間見える気がします。朝からそうした美しい人とすれ違うとこちらまでオーラが伝わってきます。輝く光に似ているこちらまで感化されるのです。ウォーキングでしっかり汗をかいて輝く。ウォーキングダイエットのすすめ。その29。ウォーキングの時動かすのは足や腕だけではない。大切な部分を忘れていませんか。ウォーキングをするときに意識して動かすところといえばどこを想像しますか。おそらく大半の方々は足や腕などを思い浮かべることでしょう。大股で歩き腕をよく振るのは典型的なウォーキングのイメージです。さてさらにもう一つ意識して動かさなければいけないところがあります。呼吸です。本来呼吸は意識をしなくてもできます。寝ているときも自然と呼吸ができます。そのためウォーキングの途中でも比較的呼吸を軽く考えている人がいます。しかし呼吸も足や腕と同様しっかり意識して動かす必要があります。吸ったり吐いたりです。足や腕を大きく動かすことばかりに気を取られがちなウォーキングですが、呼吸に対しても負けないくらい意識を向けてください。呼吸が深くなると様々なメリットがあります。メリット1、エネルギーの燃焼効率が良くなる。ウォーキングは有酸素運動です。有酸素運動とはエネルギーを作り出す際酸素を必要とする運動という意味です。酸素がなければ話が始まりませんから、意識をしてしっかり呼吸し、たくさん酸素を吸い込む必要があります。取り込む酸素の量が多くなるということはエネルギーの燃焼効率も良くなります。メリット2、疲れにくくなる。しっかり酸素が血中に取り込まれることで疲れにくくなります。呼吸をしっかり吸い込むことで活力がみなぎり、前へ踏み出す一歩が力強くなります。メリット3、頭がすっきりする。脳は人の体重のおよそ 2% しかありません。にもかかわらず呼吸による酸素のおよそ 20% も消費するところです。酸素が必要とされているところです。深く呼吸をしながら有酸素運動をすれば、脳へ酸素が血液に乗って運ばれやすくなります。その結果脳が活性化され頭がすっきりするのです。ウォーキングをしながら意識をして深い呼吸をする。ウォーキングダイエットのすすめ。その30。ウォーキングダイエットの効果を倍にする些細な工夫。ウォーキングダイエットの効果を倍にする些細な工夫があります。ウォーキングを1時間ほどすればたっぷり汗をかけます。ウォーキングした後は汗を流したくなりますね。その時シャワーではない方がいい。手軽だからシャワーを使いたくなりますが、ダイエット効果を倍増させたければ我慢です。ではどうするのか。お風呂に入ります。なぜシャワーではなくお風呂の方がいいのかというと、もう一度汗をかけるからです。熱すぎるお湯でやる必要はありません。38度程度ぬるま湯の半身浴がおすすめです。半身浴をしながら好きな読書を楽しんだり歌を歌ったりなどしているとさらに汗は吹き出ます。通常の半身浴なら体の芯まで温まるまでにしばらく時間がかかります。しかしウォーキング直後ならすでに体が温まっている状態ですから、ぬるま湯の半身浴でもすぐ汗が出始めます。 これは効果的です。あまり知られていませんが、お風呂でもカロリーは消費されます。個人差はありますが、ぬるま湯に1時間ほど浸かり汗を流すと、なんと150から200キロカロリー消費されます。なかなか大きなカロリーです。ウォーキングで汗をかいて、かいた汗をお風呂で流し、お風呂場でも汗をかく。体内の毒素は排出されますし、美しくなりたい女性なら申し分ないでしょう。このことで消費カロリーが抜群にアップして、ダイエット効果が倍増するのです。ウォーキングの後、汗を流すついでにぬるま湯でもう一度汗かく。ウォーキング、ダイエットのすすめ。まとめ。その1。運動するダイエットをする。その2。ダイエットで運動をするならウォーキングをする。その3。ウォーキングに具体的な目標を掲げる。その4。有酸素運動を意識するなら、だらだら歩くのはやめる。その5。ダイエットのために有酸素運動をする。その6。食後に軽い散歩をする。その7。ダイエットを意識したウォーキングは最低30分は続ける。その8。時速4キロを目安に歩く。その9。ウォーキング前にコップ1杯のミネラルウォーターを飲む。その10。水分呼吸は単なる水よりミネラルウォーターを飲む。その11。たくさん汗をかいて毒を吐き出す。その12。ウォーキング30分前にブラックでコーヒーを飲む。その13。少し休みでウォーキングをする。その14。足腰をしっかり鍛える。その15。少し疲れたらを目安に歩く量を調整する。その16。歩いた歩数は必ず記録につける。その17。腕を90度に曲げた状態で上半身も鍛える。その18。脂肪を1キロ分減らしたければおよそ9000カロリー消費させる。その19。時速3キロのウォーキング30分で100キロカロリーを目安に消費カロリーを測ってみる。その20。運動後の食事に注意を払う。その21。自腹を切ってウォーキングシューズを買う。その22。気分が乗らないときはハイテンポの音楽を聴きながら歩く。その23。自分の足音を聞いてリズムに乗る。その24。夜のウォーキングは夕食ウォーキングと風呂半身浴ストレッチ中心の流れで進める。その25。音楽と足音のテンポを合わせて歩く。その26。日常生活に点在する歩けるチャンスを見つける。その27。痩せることより楽しみ、喜びを先に考える。その28。ウォーキングでしっかり汗をかいて輝く。その29。ウォーキングをしながら意識をして深い呼吸をする。その30。ウォーキングの後汗を流すついでにぬるま湯でもう一度汗かく。